声の広報武蔵村山、令和5年2023年12月1日発行、第1118号、発行武蔵村山市、人と人との絆を紡ぐ誰もが活躍できる町、編集企画財政部、秘書広報課、住所郵便番号208-8501、武蔵村山市本町1丁目1番地の1、電話042-565-1111、代表、ファックス042-563-0793、ホームページ https://www.city.musashimurayama.lg.jp/。 紙面には武蔵村山市のホームページ、X、旧 Twitter、Facebook の二次元コードが掲載されています。市ホームページの検索欄にページ番号を入力し検索すると、各記事の詳しい内容をご確認いただけます。令和5年11月1日現在の市の人口と世帯、速報値、男 35,227人、前月比変わらず、女 35,757人、2人増、合計 79,84人、2人増、世帯数32,796世帯、45世帯増。この録音についてのお問い合わせは、市役所秘書広報課内線315までお電話ください。皆様こんにちは。12月1日号は全体16ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、特集、モノレール市内延伸に向けて。2、健康。3、桜ホールの催し。4、福祉。5、パブリックコメントを募集します。6、12月の無料相談。7、市政。8、武蔵村山市明るい選挙ポスターコンクール優秀賞入選作品展。9、年末年始の図書館ブックポストは閉鎖します。10、固定資産税のお知らせ。11、令和5年度人事行政の運営等の状況の公表。12、催し物。13、総合体育館からのお知らせ。14、東京交通安全キャンペーン。15、年末年始のゴミ出しは計画的に。16、12月4日月曜日から10日日曜日は人権週間。17、ひとり親家庭等医療費助成、受けていない方は申請を。18、子ども食堂。19、ふれあい情報局。20、市政クイズ。21、その他のお知らせ。22、広場。23、商工会からのお知らせ。24、観光所等からのお知らせ。目次終わります。訂正とお詫び。市報武蔵村山11月15日号第1117号5ページ、お知らせします市の財政、 一般会計歳出の執行状況に記載の棒グラフ、その他の項目において数値に誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。誤り、執行済み額12億1269万9000円、執行率 35.1%。正しくは、執行済み額11億9839万5000円、執行率 34.7%。目次1、特集、モノレール市内延伸に向けて、紙面一面にモノレールを見上げる親子の後ろ姿の写真が掲載されています。市内延伸への歩み、平成4年1992年、東京都の会議で上北台から箱根ヶ崎間が事業化すべき路線とされる、多摩都市モノレール元年の掛け軸が都知事から贈呈される。平成17年2005年、新青梅街道の幅員を18メートルから30メートルへ拡幅する都市計画が決定。平成23年以降、校区ごとに順次事業認可され、沿道の用地取得が始まる。写真、新青梅街道三本えのき交差点付近。令和4年度末時点、新青梅街道全体で約5割弱の用地が取得されています。平成21年、2009年、モノレールを予防市民の会設立、PR 活動等を行っています。平成28年、2016年、交通政策審議会国土交通省で事業化に向けて具体的な調整を進めるべき路線と位置づけられる。平成30年、2018年、武蔵村山市、東大和市、瑞穂町が共同で、モノレール沿線まちづくり構想を策定、延伸後を見据えた施策を実施、検討する。令和2年、2020年、東京都の令和2年度予算に、多摩都市モノレール延伸に向け、現況調査や基本設計等に着手するとし、約1億円の調査設計費が計上される。令和4年2022年、都市計画の素案に関する住民向け説明会が開催され、新駅の位置や今後の流れが公表される。都議会定例会の中で、都知事が2030年代半ばの開業を目指すと発言する。令和5年2023年、都市計画案及び環境影響評価書案等の説明会、主催東京都多摩都市モノレール株式会社、多摩都市モノレールの延伸に関する都市計画案や建設事業が周辺環境に及ぼす影響をまとめた評価書案等について説明します。なお、来場には公共交通機関をご利用ください。また、6日間とも説明内容は同じです。多くの皆様にご参加いただくために、複数回の参加はご遠慮ください。当日の説明資料は、市または都ホームページで公開します。日程、時間、場所の順に読みます。日程、12月14日木曜日、時間、午後6時30分から8時30分、会場、午後6時、場所、 桜ホール大ホール。12月15日金曜日午後6時30分から8時30分、会場午後6時、みずほビューパークスカイホール大ホール。西多摩郡みずほ町大字箱根ヶ崎2475。12月17日日曜日午後2時から4時、会場午後1時30分、桜ホール大ホール。12月18日月曜日午後6時30分から8時30分、会場午後6時、みずほビューパークスカイホール大ホール。西多摩郡みずほ町大字箱根ヶ崎2475。12月19日火曜日午後6時30分から8時30分、会場午後6時、桜ホール大ホール。12月20日水曜日午後6時30分から8時30分、会場午後6時、東大和市中央公民館ホール。東大和市中央 3-926 託児保育サービス。対象は生後6ヶ月から未就学児。希望する場合は12月8日金曜日午後5時15分までに株式会社アミー、電話 080-3082-5059 へ電話予約。縦覧及び意見書の提出。都市計画案と環境影響評価書案について縦覧します。また、ご意見のある方は提出期限内に意見書を提出することができます。詳しくはホームページをご確認ください。市が決定する都市計画の案については、目次7、市政、項目8、都市計画案の縦覧意見書の受付を行います、をご確認ください。紙面には二次元コードがあります。問い合わせ先、都市計画、モノレール、環境影響評価手続き、説明会に関すること、東京都都市整備局都市基盤部交通企画課、電話 03-5388-3284。 都市計画、道路に関すること、東京都都市整備局都市基盤部街路計画課、電話 03-5388-3293。 事業計画、環境影響評価に関する調査内容等に関すること、東京都建設局道路建設部計画課、電話 03-5320-5492、 多摩都市モノレール株式会社、電話 042-526-7800。 まちづくりに関すること、その他、武蔵村山市都市整備部都市計画課、電話 042-565-1111 内線279。今後の流れ、都市計画の決定、事業の認可、モノレールの整備・まちづくり、モノレール市内延伸、2030年代半ば頃、新駅の位置、武蔵村山市の地図があり、新青梅街道とそこに重なってモノレール路線があります。新駅の位置を大まかに読みます。仮称ナンバー1駅は、団地西通りひまわり畑の付近。ナンバー2駅は、 村山医療センター北交差点ファミリーマート付近。ナンバー3駅は、イオンモール武蔵村山北側、武蔵村山市役所南側。ナンバー4駅は、三次交差点付近。ナンバー5駅は、都立武蔵村山高校北付近。ナンバー6駅は、瑞穂町。ナンバー7駅は、箱根ヶ崎駅付近。みんなで考えるまちづくり。モノレールの延伸により、今後、町が大きく変わっていくことから、モノレールを使って生活できるようになったときに、どのような町になっていてほしいか、そのために何をしていくべきか、という意見を集めたり、話し合ったりしています。令和6年度には、駅周辺の将来像や土地利用の方針等を定める仮称多摩都市モノレール沿線まちづくり方針として取りまとめ、策定・公表する予定です。写真が6枚あります。小学校での特別授業、市民ワークショップ、イベントでのアンケート等、市全体で町づくりに取り組んでいます。武蔵村山市長、山崎康弘。12月に都市計画案等の説明会が予定されている等、モノレール延伸に向けて着実に前進しています。モノレールの延伸をさらなる町の発展につなげられるよう、今後も皆様のご意見を伺いながら、進めてまいりますので、引き続き、まちづくりの取り組みに対する積極的なご協力をお願いいたします。目次に、健康、7項目あります。項目1、社会保険等に加入されている方へ、血液検査等を実施します。対象、社会保険等に加入し、特定健康診査を市外医療機関で受診している40歳から74歳の市民の方、令和6年3月31日時点。なお、特定健康診査で今回対象となるすべての検査項目を実施した場合は対象外。検査項目、血液検査、心電図検査、医師の判断により実施。受診場所、市指定の医療機関。受診費用、無料。申し込み、令和6年2月20日火曜日まで電話で受付。受付後、窓口で保険証と特定健診結果を確認し、受診票を交付します。問い合わせ、保健相談センター、電話、565-9315。項目2、ノロウイルスによる食中毒に注意。ページ番号、100-5934。ノロウイルスは感染力が非常に強く、ごく少量のウイルスで感染し、嘔吐、下痢、腹痛等を起こします。予防のポイント。1、しっかり手洗い。食中毒予防には手洗いが最も重要です。調理前、食事前、トイレの後にはしっかり手を洗いましょう。2、十分に加熱。牡蠣等の二枚貝を調理するときは、中心部まで加熱しましょう。加熱は中心温度85度から90度で90秒以上が目安です。調理器具等の消毒。消毒には、次亜塩素酸ナトリウム、塩素系漂白剤を用いましょう。加熱できるものについては、 熱湯での加熱が有効です。アルコールや逆性石鹸はあまり効果がありません。問い合わせ、保健相談センター、電話 565-9315。 項目3、無料子宮乳がん検診後期のお知らせ。申し込み期間、12月1日金曜日から22日金曜日、消印有効。日程、場所。令和6年2月20日火曜日、保健相談センター。28日水曜日、大南地区会館。3月2日土曜日、残堀稲平地区会館。5日火曜日、保健相談センター。7日木曜日、保健相談センター。時間帯、午前午後。なお、午前または午後をお選びいただけます。詳しい検診時間は個別に通知します。対象、40歳以上の女性市民の方。令和5年4月1日時点。なお、隔年検診のため、昨年度または今年度に子宮頸がん検診または乳がん検診を受診された方、クーポン券による受診も含むは受診不可。定員300人、申し込み多数の場合は抽選。なお、抽選結果は令和6年1月下旬頃に送付します。検査方法、問診、視診、細胞診、子宮頸部、マンモグラフィ検査。なお、妊娠中または妊娠の可能性のある方、授乳中または断乳後6ヶ月未満の方、乳腺疾患で治療中または経過観察中の方等は、マンモグラフィ検査を受けることができません。また、検診者の中で子宮がん検診及び乳がん検診を行います。申し込み方法は3通り。1人1通まで。重複申し込みは無効。1、郵便はがき。宛先、郵便番号208-0004、本町 1-23、保健相談センター検診係。裏面、1、氏名、振り仮名。2、生年月日、年齢。3、住所。4、日中連絡が取れる電話番号。5、受診希望日、時間帯、午前または午後。なお、第6希望まで、特にない場合はいつでも良いと記入。また、3月下旬に全戸配布した武蔵村山市保健事業予定表のはがき見本をはがきに直接貼っての申し込みか。2、保健相談センター窓口、本町 1-23。窓口に設置してある申し込み用紙に必要事項を記入の上、申し込み期間中の午前8時30分から午後5時15分までに提出。土曜日、日曜日、祝日を除く。3、電子申請、市ホームページ。ページ番号101-7046、または紙面掲載の二次元コードへ。メンテナンスにより利用できない時間帯があります。申請者情報の登録不要で申請か。注意事項。生理前は乳房が張るため、撮影の際に痛みを感じることがありますが、検査に支障はありません。 新型コロナワクチン接種前か、ワクチン接種後6週間以上経ってからの実施を推奨します。接種した側の液化リンパ節が腫れることが報告されています。リンパ節主題により、何か病気があるのでは、と間違った判定が起きないようにするためです。問い合わせ保健相談センター、電話565-9315。なお、電話での申し込み不可。ページ番号100-5882。項目4。新型コロナワクチンの早めの接種を。人流が増加する年末年始は、新型コロナウイルス感染症が流行しやすい時期です。感染流行に備え、接種を希望される方は、お早めの接種をご検討ください。接種可能な時期や会場等は、これまでの接種状況や年齢等により異なります。詳細は、市のホームページをご確認ください。12月の集団接種会場、医療機関名、対象者、接種実施日、受付時間、使用するワクチンの順に読みます。医療機関名、村山医療センター、対象者、12歳以上、接種実施日、9日、23日、いずれも土曜日、29日、金曜日、受付時間、午前9時から、10時30分。使用するワクチン、ファイザー社製。武蔵村山病院。乳幼児、6ヶ月から4歳。火曜日。午後3時から3時15分。ファイザー社製。小児、5歳から11歳。火曜日。午後3時から3時15分。ファイザー社製。12歳以上、1日金曜日、午後1時30分から1時45分、モデルナ社製。接種期間にご注意ください。現在の国の方針では、費用負担なしで接種ができるのは、令和6年3月31日日曜日までとなっています。集団接種会場の予約はこちら。市コールセンター。電話 0120-634-101。受付午前8時30分から午後5時15分。土曜日、日曜日、祝日を除く。紙面には3つの二次元コードが掲載されています。令和5年。秋開始接種、市予約システム、市公式 LINE の3つです。項目5、食育通信、ボリューム40、野菜を食べよう、武蔵村山市栄養連絡会。皆さんは日頃から野菜を意識して食べるようにしていますか？野菜を食べようと言われても、一日どのくらい食べればいいの？体にいいことは知っているけど、と思われる方もいらっしゃると思います。厚生労働省が実施している国民健康栄養調査の野菜の摂取量を見てみると、一日平均 280.5g となっています。健康日本21第2次では、生活習慣病等を予防し、健康な生活を維持するための目標値の一つに、野菜類を1日 350g 以上食べましょうと掲げています。これを野菜摂取量の平均と比較すると、大体サラダや野菜が主の小鉢、野菜類約70グラムを、 1日あと1皿追加することで補うことができます。思っていたよりは手軽に1日の目標量が達成できるのではないでしょうか。また、野菜といっても食事バランスガイドでは、キノコ、豆、芋、海藻類も含めての副菜を1日5皿から6皿を目標にしています。まずは今の食事からプラスあと1皿の野菜を目標に、無理なく野菜の摂取量を増やし、主食、主菜、副菜をバランスよく食べ、元気に過ごしましょう。寒い冬の時期に嬉しい、暖かく野菜も取れる汁物、芋煮のレシピを紹介します。材料、大人4人から5人分、里芋10個から13個、大根8分の1個、人参3分の2本、ネギ2本、牛バラ200グラム、平茸100グラム、板こんにゃく2分の1枚、醤油 50cc、みりん40cc、だし汁520ml、砂糖大さじ1、塩少々。作り方。1、野菜は食べやすい大きさに切っておく。2、鍋に大根、人参を入れ、ひたひたの水で柔らかくなるまで煮る。3、里芋、こんにゃく、調味料を入れ、里芋が柔らかくなるまで煮る。この時に水分が具を隠す程度の量がない場合は、ひたひたになるように調節する。4. 牛肉を入れ、アクを取りながらよく火を通す。5. 平茸ネギも入れ、ひと煮立ちさせる。味を整えたら出来上がり。項目6。市民の健康、ボリューム540、高齢者の貧血、武蔵村山市医師会提供、分析、下田正弘。貧血は、血液中の赤血球の数や、それに含まれるヘモグロビンが減少し、体の組織に十分な酸素が届かない状態を指します。高齢者では男女を問わずヘモグロビン濃度が1デシリットルあたり11グラム未満で貧血とされます。高齢者の貧血は生命予後や臓器障害に悪影響を与えます。特に心血管障害、認知機能の低下、抑うつ状態、生活の質の低下、転倒や骨折などのリスクが高まります。そのため、早期に貧血の原因を究明し、適切に対処する必要があります。しかし、高齢者の貧血の原因は、若い人とは異なり、多岐にわたります。最も頻度が高いのは、赤血球の生成に必要な栄養素の不足や、慢性疾患に関連した二次性貧血です。しかし、高齢化に伴い、造血の場である骨髄に異常がある突発性造血不全が増加しています。栄養素の不足による貧血では、鉄欠乏性貧血が過半数を占めます。これは、胃腸などからの慢性的な出血による鉄の喪失が原因です。出血の原因には、がんなどの悪性腫瘍が多いため、早急な対処が必要です。また、胃切除後やピロリ菌による萎縮性胃炎では、ビタミン B12 や葉酸の吸収障害が起こり、貧血が発生します。これに対処するには、注射による補充や、 ピロリ菌の除菌が必要です。慢性疾患に関連する貧血は、結核、梅毒、関節リウマチ、慢性腎臓病、悪性腫瘍などの各種慢性疾患に伴うもので、炎症性サイトカインの影響で、細胞内での鉄の運搬の抑制や、腎臓でのエリスロポエチン酸性が低下し、赤血球の酸性が障害されます。治療は基礎疾患を回復させることが第一で、腎性貧血ではエリスロポエチン製剤の注射が貧血の改善に効果的です。突発性造血不全では、骨髄での造血幹細胞に異常があるため、赤血球以外に白血球や血小板も減少します。代表的な疾患には、骨髄異形成症候群や再生不良性貧血がありますが、診断と治療には血液専門医への紹介が必要です。高齢者の貧血は生命予後に影響するため、検診などで貧血が指摘された場合、安易に年のせいとはせず、医師に相談し、適切に対処することが重要です。項目7、急患診療、持ち物、健康保険証、医療証、丸乳、丸子、丸生、丸親、丸小等、小児科内科、休日急患診療所。なお、受診の際は必ず事前にご連絡していただいた上でご来所ください。日曜日、祝日、受付時間、診療時間の順に読みます。1、受付時間、午前9時から11時30分、診療時間、午前9時30分から正午。2、午後1時から4時、午後1時から4時30分。3、午後5時30分から8時30分、午後6時から9時。年末年始、12月30日土曜日から、令和6年1月3日水曜日。1、午前9時から11時30分、午前9時30分から正午。2、午後1時から4時、午後1時から4時30分。場所、保健相談センター1階。問い合わせ、武蔵村山市医師会。電話、564-4114。ページ番号、100-0778。小児初期救急順夜、小児二次救急。ページ番号、100-0778。小児初期救急順夜。毎日午後7時から9時30分。年末年始除く。年末年始、12月30日土曜日から、令和6年1月3日水曜日。丸1、午前10時30分から11時30分。丸2、午後2時から4時。丸3、午後7時から9時30分。小児二次救急、24時間対応。問い合わせ、武蔵村山病院救急外来診察室。電話、566-3111。歯科、休日歯科急患診療所。ページ番号、100-0782、休日歯科診療。ページ番号、100-0777、年末年始。受付時間、1、午前9時から11時30分。診療時間、午前9時30分から正午。 丸2、午後1時から4時、午後1時から4時30分。12月、年末年始、3日日曜日、北多摩歯科、学園 3-41-4、峯岸ビル2階、電話 565-6618。10日日曜日、小山歯科クリニック、本町 1-49-2、電話 560-0057。17日日曜日、中原歯科医院、中原 2-7-19、電話 520-8239。24日日曜日、差出歯科医院、学園 5-31-1、電話 562-6670。29日金曜日、北多摩歯科、学園 3-41-4、峯岸ビル2階、電話 565-6618。30日土曜日、伊東歯科医院、本町 1-2-6、電話 561-4487。31日日曜日、メトロ歯科医院、大南 5-69-2、電話 563-2418。令和6年1月1日、月曜日祝日、差出歯科医院、学園 5-31-1、電話 562-6670。1月2日火曜日、榎本歯科医院、大南 1-125-3、電話 564-3490。1月3日水曜日、小山歯科クリニック、本町 1-49-2、電話 560-0057。問い合わせ、武蔵村山市歯科医師会、電話 562-2743。
木次さん、桜ホールの催し。問い合わせ、電話 565-0226。3項目あります。項目1、開館40周年記念、五条院寮、So Fabulous Winter Concert 2023、好評発売中、令和6年2月10日土曜日、午後4時開演、3時会場、大ホール。TikTok のピアノアレンジ動画で話題のニューヒロインが武蔵村山初降臨。オリジナルからカバーまであらゆる楽曲を披露します。対象4歳以上、なお3歳以下入場不可。チケット全席指定5500円。キャンディーパレット会員。ハンディチケット5000円。項目2、開館40周年記念、ジャーパンファンニココンサート新春の調べ。令和6年2月24日土曜日、午後3時開演、2時15分開場。大ホール。ニコ奏者の草分け的存在である、ジャー・パンファンの演奏にギター、ピアノを加え、誰もが知るポピュラーな楽曲からニコのオリジナル曲まで盛りだくさんの選曲でお届けします。チケット、全席指定、一般2000円、キャンディーパレット会員、ハンディーチケット1800円。申し込み、12月2日土曜日、午前10時、販売開始。なお、未就学児、入場、不 下。項目3、アフタヌーンコンサート2023秋。入場無料。12月22日金曜日。午後0時20分開演。お琴とギターのアンサンブルで、カーペンターズやユーミン、映画音楽と親しみやすい音楽を中心に演奏します。2つの楽器が醸し出す素敵なハーモニーをぜひお楽しみください。場所、2階エントランス。出演、Now and Forever。目次4、福祉。5項目あります。項目1、避難行動要支援者の皆様へ、同意確認書、調査票を送付します。ページ番号100-5971。災害時に自力での避難が難しい方の支援体制を整備するため、個別計画書を作成しています。個別計画書作成のための同意確認書、調査票を12月中旬に郵送します。必要事項を記入の上、返送してください。同意された方の名簿情報は、平常時から避難支援等関係者に提供します。なお、長期入院や施設入所から在宅に戻られた方は、同意確認書、調査票が届かない場合がありますので、ご連絡ください。回答期限、令和6年1月31日水曜日まで。対象、令和4年12月から令和5年11月に新たに75歳になった一人暮らしの方、75歳以上で一人世帯になられた方、75歳以上で転入された一人世帯の方、なお、次の1から6のいずれかに該当または準ずる方で名簿登録を希望する場合はご連絡を。1、65歳以上で一人暮らしの方。2、在宅で人工呼吸器を使用。3、身体障害者手帳、1級、2級、視覚障害者、聴覚障害者。4、愛の手帳、1度、2度。5、精神障害者、保健福祉手帳をお持ちの単身世帯。6、要介護、3から5、または要介護、1、2の単身世帯。問い合わせ、福祉総務課、内線200-201。項目2、社会福祉協議会。問い合わせ、電話 566-0061。月曜日から土曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時。メール、CHIIKI 数字1、@mmshakyo.jp。 12月1日から31日は、歳末助け合い運動、つながり、支え合う、みんなの地域づくり。市内の各所に募金箱を設置します。寄せられた募金は、地域福祉活動費等に配分されます。本年も皆様のご理解とご協力をお願いします。受験生チャレンジ支援貸付事業。ページ番号100-3759。一定所得以下の世帯の子どもを対象に、東京都が学習塾等の受講料や受験料の貸付を無利子で行います。要件審査あり。 高校や大学等に入学した場合、所定の手続きを行うことで返済が免除されます。申し込みから資金交付までは約1ヶ月程度かかります。なお、利用要件あり、要問い合わせ、学習塾等受講費用20万円まで、なお、施設講習等や添削のある通信講座も対象、受験料、高校等の受験料、2万7400円まで、大学等の受験料、8万円まで、相談申し込み、窓口、月曜日から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、なお、令和6年2月まで、第1、第3木曜日は、午前9時から午後7時、相談予約制、事前に電話予約。また、当日の相談受付は、窓口終了時間1時間前まで。また、初回相談は、令和6年1月末まで。締め切り日以降の相談受付は不可。貸し付けが決定した受験生に勉強スペースを開放。日時、月曜日から金曜日、午後6時から9時、土曜日、日曜日、祝日、午前9時から午後9時、要予約。なお、令和6年2月末まで。場所、市民総合センター、2階、社会福祉協議会会議室。なお、事業の詳しい案内は、社会福祉協議会、市役所福祉総務課、緑ヶ丘出張所、各図書館、地区会館及び各郵便局等で配布。項目3、心身障害者、心身障害児、福祉手当を受給されている方へ、ページ番号100-0685、受給認定をされた方へ、8月から11月分の手当を12月19日火曜日ごろに支給します。なお、次の1から3のいずれかに該当する場合は受給できませんので、市民総合センター内、障害福祉課へ届け出てください。1、市内に住所を有しなくなったとき。2、児童育成手当、障害手当を受給することになったとき。3、施設へ入所したとき。詳細は要問い合わせ。持ち物、1から3に該当することが確認できる書類と、身体障害者手帳、または愛の手帳。問い合わせ。市民総合センター内、障害福祉課、電話 590-1185。 項目4、知って安心、認知症講座。第2回、認知症のケアについて。ページ番号 100-8083。 日時、12月19日火曜日、午後1時30分から3時。なお、全4回。第3回以降の日程等は、市ホームページをご確認ください。場所、市民総合センター3階研修室。対象、市民の方、在勤含む。定員30人。申し込み先着順。講師、日立ゆりか氏、武蔵村山病院公認心理師。持ち物、筆記用具、飲み物。申し込み12月15日金曜日まで、電話または窓口で受付。問い合わせ、市民総合センター内、高齢福祉課、電話 590-1185。 1233。項目5、北部地域包括支援センター。問い合わせ、電話 516-0062。月曜日から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。オレンジカフェ、ホクホクカフェ。認知症の方、ご家族の方、地域の方、みんなの交流の場です。ぜひご参加ください。日時、12月16日土曜日、午後2時から3時30分。場所、福祉会館、2階大広間。内容、心と体と脳に効く、ボール体操。対象、市民の方。ご家族の方は、市外でもか。持ち物、福祉会館利用許可書、お持ちの方、上履き、申し込み、不要。目次5、パブリックコメントを募集します。より良い街づくりのために、あなたの声を。条例や計画等を策定する際に、その内容、素案を公表し、市民の皆様からご意見を募るものです。提出されたご意見等は、市ホームページで公表します。なお、個別の回答は不可。素案等の閲覧場所、市役所市政情報コーナー、緑ヶ丘出張所、市民総合センター、各図書館、各地区会館等、なお、市ホームページからもダウンロード可。素案は4件あります。1、高齢者福祉計画、介護保険事業計画、高齢者をめぐる様々な課題の解決を目的とした、高齢者及び介護保険事業のあり方の基本となる計画です。ページ番号100-7919。12月開催、市民説明会、1、12日火曜日、午前9時30分、緑ヶ丘出張所、2、13日水曜日、午後2時、桜ホール、3、14日木曜日、午後2時30分、ザンボリ、稲田枝地区会館、4、16日土曜日、午後2時、市民総合センター3階、ページ番号100-7920、問い合わせ、市民総合センター内、高齢福祉課、電話、590-1233。2、障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画。障害のある人もない人も、お互いに尊重し、支え合いながら、地域で共に暮らせる街づくりを推進するための計画です。ページ番号101-2266。12月開催、市民説明会、1、20日水曜日、午後7時、桜ホール、2、23日土曜日、午後7時、市民総合センター3階、ページ番号101-2267。問い合わせ、市民総合センター内、障害福祉課、電話590-1185。メールアドレス、suwa@city.musashimurayama.lg.jp。 3、国民健康保険第3期データヘルス計画第4期特定健康審査等実施計画、国保加入者の健康保持増進と医療費の適正化を目指し、 検診結果やレセプト情報を活用し、効果的な保険事業を実施するための計画です。問い合わせ、保険年金課、内線134、健康推進課、内線212、ページ番号101-9652、4、MM シャトルの運賃改定案。人件費や燃料費高騰の影響により、各バス事業者では運賃改定を実施しています。この度、市内路線バスの運賃体系を踏まえ、MM シャトルの運賃改定案を作成しました。問い合わせ、交通企画、モノレール推進課、内線273、ページ番号101-9802。募集期間、12月12日火曜日から令和6年1月11日木曜日。素案4は12月1日金曜日から令和6年1月5日金曜日。提出方法、任意の用紙に計画名、氏名、住所を記入の上、持参、郵送、当日筆着、ファックスまたは市ホームページの各専用フォームから提出。素案1、2の宛先。宛先、郵便番号208-8502、学園4-5-1、市民総合センター内、〇〇課。なお、〇〇の部分には各課名を記入。ファックス042-562-3966。素案2については、メールでの提出も可。素案3、4の宛先。宛先、郵便番号208-8501。本町 1-1-1。市役所、〇〇課。なお、〇〇の部分には、各課名を記入。ファックス042-563-0793。目次6、12月の無料相談。相談は18あります。相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。相談名、1、法律相談、日時、6日、20日、27日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時30分。なお、相談日の1週間前の午前8時30分から、当日午後3時までに電話予約、先着6人。2、人権相談、6日水曜日、午後1時30分から4時30分。なお、相談日の前日、午後5時までに電話予約、先着6人。3、行政相談、6日水曜日、午後1時30分から4時30分。なお、事前予約不要。受付は当日午後3時まで。4、交通事故相談、13日水曜日、午後1時30分から4時。なお、当日午後3時までに電話予約、先着4人。5、建築相談、表示登記相談、不動産取引相談、相続遺言、成年後見、許認可等相談、13日水曜日、午後1時30分から4時30分。なお、8日金曜日までに電話予約、各相談先着6人。6、登記、相続、成年後見相談、税務相談、20日水曜日、午後1時30分から4時30分。なお、15日金曜日までに電話予約、各相談先着6人。ここまでの 場所はいずれも市役所4階、中部地区会館会議室。なお、受付は市役所3階、秘書、広報課窓口。問い合わせ先、いずれも秘書広報課内線314。7、創業支援個別相談。毎週月曜日から金曜日、午前10時から午後5時。なお、事前に電話予約。市役所4階、中部地区会館、会議室。産業観光課、内線227。8、消費生活相談。毎週月曜日、水曜日、金曜日。午前9時30分から午後4時、昼休みを除く、市役所1階、消費生活センター、内線108。毎週火曜日、午前9時30分から午後4時、昼休みを除く、緑ヶ丘出張所、消費生活センター、内線109。9、市民悩み事相談窓口。毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、昼休みを除く。市役所、福祉総務課。10、母子、父子、女性相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、昼休みを除く。なお、受付は午後3時30分まで。市役所福祉総務課。毎週木曜日、午前9時から午後4時、要予約。昼休みを除く。なお、受付は午後3時30分まで。緑ヶ丘出張所。問い合わせ先はいずれも、福祉総務課、内線155と156。11、心の保健室。男性相談員、9日土曜日、午後2時から4時。なお、事前に電話予約。先着3人、保育あり、電話相談課。12、女性弁護士による法律相談。16日土曜日、午後2時から4時、20日水曜日、午後5時から7時。なお、事前に電話予約。先着4人、保育あり。場所はいずれも、緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター UI。問い合わせ先、いずれも、緑ヶ丘ふれあいセンター、電話 590-0755。 13、福祉法律相談。19日火曜日、午後1時30分から4時30分。なお、事前に電話予約。14、福祉サービス総合相談。青年貢献制度の相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。場所はいずれも市民総合センター。問い合わせ先、いずれも社会福祉協議会。電話 566-0061。15、更生保護相談。14日木曜日、午前10時から午後2時。なお、相談日の前日までに電話予約。お伊勢の森分室、福祉総務課、内線153。16、ピアカウンセリング、障害者による相談。聴覚、6日水曜日。高知の、13日水曜日。死体、20日水曜日。視覚、27日水曜日。資格のみ電話相談か、午後1時から4時。受付は当日午前中まで。 市民総合センター、障害者地域自立生活支援センター、電話 590-1501、 ファックス 590-1305。 17、障害者就労相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後6時、障害者就労支援センタートライ、毎週水曜日、午前9時から午後5時、市民総合センター。問い合わせ先はいずれも、障害者就労支援センタートライ、電話 560-7839。 18、シルバー人材センター、入会説明会、20日水曜日、午後1時30分開始。なお、前日までに電話予約、定員あり。詳細はホームページへ、シルバーワークプラザ、シルバー人材センター、電話 564-1081。
目次7、市政、10項目あります。項目1、マイナンバーカードに関するお知らせ。土曜日マイナンバーカード窓口、ページ番号 100-4643、 日時12月2日土曜日、令和6年1月13日土曜日、午前9時から正午、場所市役所マイナンバーカード受付窓口、緑ヶ丘出張所。内容、マイナンバーカードのお渡し、申請、無料写真撮影あり、持ち物、本人確認書類等。なお、カードのお渡しは予約制です。予約方法は、市ホームページまたは問い合わせ。ページ番号 101-3391。 問い合わせ、マイナンバーカード専用ダイヤル、電話 0570-076489。月曜日から金曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時。システムメンテナンスに伴うコンビニエンスストア等での証明書交付の一時停止。日時12月13日水曜日、午後5時30分から14日木曜日、午前6時30分。問い合わせ、市民課。内線146、ページ番号 100-5166。 項目2、各種証明書の事務手数料免除の終了。新型コロナウイルス感染拡大を受け、実施していた住民票の写し等の事務手数料免除について、令和6年3月29日金曜日をもって終了します。免除終了対象、住民票の写し、印鑑登録証明書、課税・非課税証明書、納税証明書。問い合わせ、市民課、内線 142-146-149、 課税課、内線 121-122、 ページ番号 101-9527。項目3、オール東京滞納ストップ宣言、ページ番号 100-0276。 滞納はさせない、放置しない、逃がさないの共通理念のもと、都と市区町村は徴収対策において連携し取り組んでいます。今後もキャッシュレス納税の推進や催告による納税推進、差し押さえやタイヤロック等、多様な徴収対策を進めていきます。市税等の納期内納付をお願いします。12月は、固定資産税、都市計画税、第3期分、国民健康保険税、普通徴収、第6期分、 後期高齢者医療保険料普通徴収第6期分の納期です。納期内納付、納期限は12月25日月曜日をお願いします。ページ番号100-0277。便利な口座振替をはじめ、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリでの納付、LQR を利用した多様な納付が可能です。後期高齢者医療保険料を除く。ぜひご利用ください。問い合わせ、収納課、内線194-196。ページ番号101-8569。項目4、重点事務事業の中間評価。ページ番号101-8585。令和5年度上半期における各重点事務事業の取り組み結果について中間評価を実施し、その内容を取りまとめましたのでお知らせします。問い合わせ企画制作課、内線374。項目5、令和6年度から個人住民税、市民税、都民税の変更点。ページ番号101-9446。国外居住親族にかかる扶養控除等の見直し。30歳以上70歳未満の国外居住親族で、1から3のいずれかに該当する方は、扶養控除の対象となります。詳細はお問い合わせください。1、留学で非居住者になった方。2、障害者の方。3、扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方。上場株式等の配当所得等にかかる課税方式の統一、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額にかかる所得において、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。なお、扶養控除や配偶者控除等への適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定、各種行政サービス等に影響が出ることがありますのでご注意ください。令和5年度以前、令和4年分以前、所得税の課税方式、次の3つより選択、申告しない総合課税、申告分離課税、住民税の課税方式、次の3つより選択、申告しない総合課税、申告分離課税、令和6年度以降、令和5年分以降、所得税の課税方式、次の3つより選択、申告しない総合課税、申告分離課税、住民税の課税方式、所得税と同じ課税方式で算定。問い合わせ、課税課、内線123。項目6、後期高齢者医療制度に加入している方へ、ジェネリック医薬品差額通知を送付します。送付時期、12月中旬。対象、生活習慣病等の医薬品が処方されていて、お薬代が一定額以上軽減されると見込まれる方。なお、切り替えを検討される方は、医師または薬剤師にご相談ください。問い合わせ、1、ジェネリック医薬品差額通知サポートデスク、電話0120-629-016、12月中旬から、令和6年1月31日水曜日、平日午前9時から午後5時、年末年始を除く。2、 東京都後期高齢者医療広域連合1以外の機関、電話03-3222-4507、ページ番号100-4921。項目7、国保後期高齢者医療制度に加入している方へ、人間ドック、脳ドック助成。ページ番号100-4893。特定健康診査等を受けていない方は、人間ドックの助成制度があります。助成額2万円、受診費用が2万円未満の場合は、受診費用と同額を助成。なお、人間ドックの場合、日本人間ドック学会が定める1日ドック基本検査項目を満たすものが対象。満たさない場合は、特定健康診査または後期高齢者医療健康診査の検査項目を満たすものであれば、1万円助成。助成回数、4月1日からの1年間に1回まで。なお、人間ドックと脳ドック両方の助成は不可。対象、次のすべてを満たす方。年度内に満40歳以上になる市民で、国保加入者または後期高齢者医療保険加入者、保険税、保険料を完納している世帯の方、申し込み、受診後、次の1から5をお持ちの上、市役所保険年金課へ申請。1、人間ドックまたは脳ドックと記載された領収書。2、受診結果の写し。3、被保険者証。4、印鑑、スタンプ印付加。5、振込先口座のわかるもの、通帳等。問い合わせ、保険年金課、内線138。項目8、都市計画案の縦覧意見書の受付を行います。ページ番号101-3072。内容、次の1から5の変更にかかる都市計画案。1、立川都市計画用途地域。2、立川都市計画高度地区。3、立川都市計画防火地域及び準防火地域。4、立川都市計画道路。7号、4号、2号、えのき本町線。5、立川都市計画地区計画。学園2丁目地区地区計画。縦覧期間、意見書提出期間、閉庁日除く、1から3、12月1日金曜日から15日金曜日、4、12月14日木曜日から28日木曜日、5、12月22日金曜日から令和6年1月12日金曜日。縦覧場所、市役所2階都市計画課窓口。意見書提出、任意の用紙に、1、宛名、武蔵村山市宛。2、対象の都市計画の名称。3、住所、氏名、電話番号。4、利害関係の内容。市外に在住の方はご記入ください。5、意見を記入し持参または郵送、下信有効により市役所都市計画課へ提出してください。問い合わせ、都市計画課、内線272。項目9、大雪時の除雪について、ページ番号100-4476、市では降雪時、限られた機材と人員で除雪作業を行っているため、迅速な対応ができない箇所もあります。自宅前の生活道路等は、地域で協力して除雪するようご協力をお願いします。なお、 雪を道路上に出すと、一旦溶けた雪が夜間に氷となり、歩行者や自転車等の転倒につながる恐れがありますので、ご遠慮ください。問い合わせ、道路下水道課、内線263。項目10、宝くじの助成で整備しました。ページ番号100-0468。市では宝くじの社会貢献広報の一環で、宝くじの受託事業収入を財源として実施しているコミュニティ助成事業を活用し、自治会活動を支援しています。令和5年度は、発電機、プロジェクター、スクリーン、掃除機、折りたたみ椅子、ワンタッチテント、アンプ、マイク、マイクケーブル、物置、クーちゃんステッカーを購入し、市内の3自治会へ贈与しています。問い合わせ、共同推進課、内線242。目次8、武蔵村山市明るい選挙ポスターコンクール優秀賞入選作品展。ページ番号101-9427。12月18日月曜日から22日金曜日、市役所1階ロビー、8時30分から17時15分。なお、22日金曜日は午後4時まで。また、優秀賞入選作品は市ホームページでもご覧いただけます。小学生の部優秀賞、遠宮真央さん、私立小中一貫校村山学園小学部4年。中学生の部優秀賞、高橋美優さん、私立小中一貫校村山学園中学部9年。東京都入選、新藤凛さん、私立三中1年。紙面には各ポスターの写真が掲載されていますが、説明は省略します。詳しくはお問い合わせください。12月14日木曜日まで、イオンモール武蔵村山店の4階体感体験ミュージアムでも展示中。詳しくは市ホームページを見てね。寄付の禁止、ページ番号101-4709。候補者等、現職の政治家、候補者及び立候補を予定している方が、選挙区内の人や団体にお金や物を送ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。有権者が候補者等に対し寄付を求めることも禁止されています。禁止されている寄付の例、祭りへの寄付や差し入れ、病気見舞い、お中元やお歳暮、葬式の花輪、供花、本人が出席しない場合の結婚祝いや香典、町内会の集会や旅行等の催し物への飲食物の差し入れ、年賀状等の挨拶状の禁止、政治家は選挙区内の人に対して、党令のための自筆によるものを除き、年賀状等の時効の挨拶状、電報も含むを出すことは禁止されています。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、内線233。目次9、年末年始の図書館ブックポストは閉鎖します。ページ番号101-2243。休館期間、12月28日木曜日から令和6年1月3日水曜日。年末年始の休館中、本の汚れ防止や防犯対策のため、ブックポストを片付けます。12月27日水曜日閉館後は返却できませんので、読み終わった本はご家庭で保管してください。返却は1月4日木曜日以降にお願いします。問い合わせ、大塚図書館、電話 564-1284、目次10、固定資産税のお知らせ。ページ番号100-0242。令和6年3月31日日曜日までに、1から3の工事が完了した住宅は、改修工事完了後3ヶ月以内に申告をすることで、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税、家屋分が減額されます。なお、対象となる家屋には条件があります。減額の条件、必要書類等詳細はお問い合わせください。対象、減額の内容の順に読みます。1、耐震改修工事。対象、現行の耐震基準に適合するよう行われた耐震改修工事。減額の内容、床面積120平方メートル相当分を限度に、居住部分にかかる固定資産税の2分の1が減額。なお、2、3との同時適用不可。2、バリアフリー改修工事。高齢者、障害者等が居住している住宅の廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室、トイレの改良、手すりの取り付け等、床面積100平方メートル相当分を限度に、居住部分にかかる固定資産税の3分の1が減額。なお、1との同時適用不可。3、省エネ改修工事。窓の断熱改修工事、必須と合わせて行う次のいずれかの改修工事。1、床の断熱改修工事。2、天井の断熱改修工事。3、壁の断熱改修工事。床面積120平方メートル相当分を限度に、居住部分にかかる固定資産税の3分の1が減額。なお、1との同時適用不可。市内で事業を営む皆様へ、焼却資産の申告は1月31日水曜日まで、ページ番号100-0244。事業用資産をお持ちの方や、市内に事業用資産を貸し付けている方は、期限までに必ず申告書または L-Tax、地方税電子申告で申告してください。例、パソコン、商品陳列ケース、看板等。なお、申告書は市役所課税課窓口で配布。今年度分の申告をされている方には、12月中旬までに申告書を送付します。問い合わせ、課税課、内線、126-127。